リカストポッドキャストへようこそ。リカストポッドキャストはテックとクリエイティビティがもっと身近になるトーク番組です。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ゆかです。今週1週間以内にあったいいことは昨日の出来事なんですけど、ニューヨークって多分レストラン100万店舗ぐらいあると思うんですけど、たまたま昨日行った時に同じ時間にたまたま友達がいて、他のテーブルに座ってて、全然最初多分1時間ぐらい気づいてなくて、あのたけしが前に座ってたんですけど、彼がトイレに立った時に、あみたいな四角いホテルに入れて、で、あのその友達はスペインに住んでるアップル系 YouTuber で、よくアップルイベントで一緒になるんですけど、あのビジョンプロの発売のためにニューヨークに来てて、たまたま同じところに同時にいたという、なんかすごい奇跡なような出来事で、ちょっとなんか縁だなみたいな感じで思いました。
スペインから来てるのにスペイン料理をニューヨークで、
スペイン料理屋さんで遭遇したんですけどわざわざスペイン料理食べてるのかいみたいな。
いや、でも美味しいってことですよね。
ね、そうなんです。結構周りの人、なんか周りもスペイン語をすごい聞こえてきたから、結構いい証なんじゃないかと思うんですけど。なんか韓国料理とか中華とかもね、なんか、その韓国語とか中国語とか聞こえてくると、あ、ここは美味しいんだな、みたいな確証を持てるみたいな。ありますよね。
わかる。はい。ちょっとアメリカ人ばっかりだと怪しい。そうそう
そう、あ、やばい。失敗したみたいな。
ありますね。
ありますよね。そこは多分スペイン人も認めるスペイン料理だったんだと思います。でもね、なぜかチャイナタウンにあるんだけど。
あ、そう。
美味しかったです。
さひろです。今週あったいいことは、週末にスマートサーモスタットを買いまして、
お
う、うちなんか全然スマートフォームじゃないんですけどちょっと買ってみようかっていうことで買ってみました。エクビーってやつだったかな、
はいはい、
にしたんですけど、エコビー、うん、でそれがすごく良くて、よっしゃいっぱい使ったろうと思ったんですけど、めっちゃ暑いっていうね、日々が今も半袖着てるんですけどもうね、テキサスは一昨日ぐらいから20度超えで暑いんですよ。
あ、普通に外が暑いってことですか？
外が暑いし、家も暑いので、あんまり使う機会がないんだけど、まあ、多分また寒くなる。
でも冷房にもつながるんですよね。
冷房にもつながります。はい。なのでね、それを使うのが楽しみです。
なんか特に工事とかせずに、すぐ使えたんですか？
はい、うちの夫がちょっとなんか電気系を2時間ぐらいかな、なんかいろいろ調べてつないでました。
すごい。
私には多分できない
。へえ。そっか、はい。うちも、前の家がエコビーついてて、賃貸だったんですけど、前は。で、この家も買った時から、もともとネストがくっついてたから、セットアップの仕方はわかんないでしょ。
あ、そうそう。でもまあ、うちは多分古いから、自分たちでやろうとするとちょっと大変だけど、多分、それなりに新しい家は多分、めっちゃ簡単だと思います。ちゃんとなんか説明書とかでいろいろついてて、ね、
うちも前の家も古いと思うけど。
あ、そうなの。
でも結構なんか内見した新しめのマンションとかだと、うんうん、なんかすごい iPad みたいな埋め込まれてて、
あ、
なんか全部コントロールできるみたいなのありましたね。なんかライトも暖房とかも。
いいですね。憧れます。
でも結局なんか、結構壊れた時にどうすればいいかよくわからんみたいなのありますよね。
そうですよね。全部が全部それにつながっちゃってるとね、ちょっと不安かもしれない。
ね、
うん。
なんか前の家のエコビーがついてたところは、
うんうん、
なんかちょっと微妙に壊れてて、なんかコントロールしてもなんか変わんないみたいな。
微妙というか壊れてた。
結局なんかこれは何の意味があるのかみたいな感じで。なんか本当になんか天に任せるしかないみたいな感じ。前の家あれだったじゃないですか、あの暖房、冷房の音がすごくて。
あ、はいはい。うんうんうん、
撮影するときになんか全部止めたいんだけど、止めてんのについてるみたいな。
あ、ありました、懐か
そう。
しい。
なんかもう、コントロールできませんでした、病院。でも、在庫さんちは、しっかりコントロールできるといいですね。
はい。楽しみに使いたいと思いま す。
じゃあ、今週はいろいろとニュースがありますけれども、まずはちょっとビジョンプロの話をしましょうか。こっちのアメリカの企業朝に発売になるので、多分このエピソードが出るときにはもう発売されていると思いますが、今収録時はまだこう先行レビューが出ているみたいな状況ですね。まあ、なんか MKBHD パイセンとか、アイジャスティンパイセンの 動画を見たり、我々の大好きなザ・バージの動画を見たり、期待値高まってますが、どうでした？いろいろ先行レビュー見て。
一番やっぱりやってみたいのは、Mac を置いて、こう、つけると、コネクトみたいなボタンがこう出てきて、それをコネクトすると、大きい画面がね、目の前に出てくるっていう、あれ、めっちゃやりたいなって思
あ、
い
そ
ま
れ
し
で
た。
編集？
あ、そうそうそう、それでちょっと、次のポッドキャストとか編集しようかな。
やっぱそれですよね。私もプロダクティビティ系が一番楽しみなんですけど、でも知らなかった情報としては、あの画面が1個しか出せないみたいですね。
そうですね。それはちょっ
Mac
と残
の方
念。
は。だから Mac を1個出して、Vision Pro の方の別アプリを出すみたいなことはできるんだけど、Mac とつないで、スクリーンがなんか無限にあるみたいなことはできないみたいなので、ちょっと残念だけど、まあ、もしかしたらアップデートとかでね、できるようになったりする可能性はあるかなと
そうです
思い
ね。
ますが、あとはなんだろうな。
ペ
やっ
ルソ
ぱり
ナ？
ペルソナ、やっぱりあれ気になりますよね。みんなこう、これはベータ版なんで、みたいなことを言っているけれども、まあ、ちょっと不気味なんだけど、まあまあ精度もいいみたいな。
あれは髪の毛が動かないからちょっと変っていうのが結構コメントでありましたけど。
ありましたね。そう思ったんですけど、ちょっと来週は間に合わないかもしれないけど、再来週ぐらいにちょっと、このユカスタポッドキャストのこの今の収録の感じを、ちょっとペルソナでやってみたい。
ああ、いいですね。
ちょっと1時間ずっとやるのは大変かもしれないから、ちょっとなんかお試しでいいんですけど、
ぜひぜひやってみま
ね、
しょう。
楽しみですね。なんか私は今週末、自分の分とさひろさんの分をニューヨークでピックアップして、さひろさんに速達で送るみたい
ありがとうございます。
な。なので、来週はね、試せると思うし、いろいろ、動画も出ると思いますので、楽しみにしててください。では、今週のニュースに行きましょう。まず一つ目がですね、ちょっとビジョンプロ関係なんですけど、iPhone 15 Pro Pro Max で、スペーシャルビデオ、空間ビデオが撮れるようになって、それを、ビジョンプロでね、再生するとなんか本当に 3D で見れて、すごいみたいな、思い出が目の前にあるみたいな感じになるという話なんですが、これは、要するに、二つのカメラを使って、それを左右の視差みたいなものを作り出しているわけなんですけれども、まあ、なので、なんだろう、このビデオフォーマットっていうのは、まあ、そんなに難しいもんじゃないっていうか、なんだ
再
ろう、う
現
ま
でき
く、
るっていう感じですか？
なので、メタのクエストの方でも空間ビデオが再生できるようになるらしい。とのことで、なんかコードの中に、そういう、コードじゃないか、アップデートの中にあったのかな？そのなんか、スペシャルビデオがなんちゃらかんちゃらみたいなことが書いてあったそうなので、まあ、結構、あり得るんじゃないかなと思ってます。
じゃあ iPhone 15 Pro 持ってる人でクエスト持ってれば、まあ、とりあえずスペーシャルビデオは見れるかも っていうこ
そうそう。
とな
ん
で
か
すね。
前、ビジョンプロの事前動画みたいなのでも、私が言ってたんですけど、ビジョンプロを買う予定がなくても、もし空間ビデオを撮れる iPhone をお持ちの方は、とりあえず空間ビデオ撮っておいた方がいいよっていう話をしたんですけど、で、その時はもしかしたらビジョンプロがもっと安くなったりとか、もっとアクセシブルになる日が意外に早く来るかもしれないから、準備しといた方がいいよみたいな感じだったんですけど、もし、その他の会社ができるようにするっていうのをあんま考えてなくて、これみたいにクエストでも再生できるんだったら、 7分の1の価格でね、買えるんで、クエスト3だったら、とか、クエスト2だったらもっと安いし。なので、ぜひ、空間ビデオ撮れる方は、大事な思い出を撮っておくと、いつか絶対便利になるし、いつか絶対どっかで再生できると思うので、やってみてくださいっていうことです。では、次は、またアップルの話ですが、アップルのサイドローディング、ついに、EU で始まりました。日本でもね、サイドローディングなんちゃらかんちゃらみたいな話がありましたけど、結局あれはちょっと日本の方はどうなったのか よくわからないですけど、とりあえず EU の方の法律のために一応サイドローディングできるようになるそうです。サイドローディングっていうのはアップストアじゃないところからアプリをダウンロードできるっていうことですね。あと、ペイメントも、ップストア経由じゃないところからも、ペイメントができるようになるっていうことです。まあ、これの、ちょっと懸念点としては、なんか、本当にすごく、テックサビっていうか、なんか分かってる人がやるのはいいんだけど、全然分かってない人が、なんか変なマルウェアとかをダウンロードできるようになっちゃったりとか、なんか、わけわからん、ところから変なアプリをダウンロードし、間違えてしちゃうとかっていうことが結構あり得るので、本当に分かっててやってる人じゃない、なんかお父さんお母さんしてないみたいな人が、なんか、ちょっとわけわからずクリックしちゃって、ダウンロードしちゃうとかあり得そうだから、あんまよく分かんないなって人は App Store を使った方が絶対いいと思う。それは日本にサイドローディングがもし来たとしても同じですね。でもそのサイドローディングできるようになりますって言っても、まあ本当に EU の国だけの話なので、それ以外の国で iPhone とかを使ってる人にはあんま関係ない話ですが、まあサイドローディングの話題としてはね、日本にもちょっと関係あるかなと思います。次は TikTok ですが、なんと、縦型をこんなに押して TikTok のせいでっていうかおかげでしょうかわかんないけど 縦型動画を作らなきゃいけなくなっているクリエイターの私みたいな人にとっては複雑なニュースなんですけど、TikTok の中で横型のロング動画、なんか本当に YouTube みたいな動画を作ることにインセンティブを渡すプログラムがとかに始まっています。
おお、これは本当複雑で す
ね。
ね。
で、今日実は TikTok 見てたら出てきたんですよ。なんか、このプログラムに参加してますってことなのか。なんかその人の動画も、このプログラムの話をしてる動画で、一つ、彼の持ってるアカウントの中の一つが、なんかポップアップが出てきて、1分以上の横型動画を作った人には、なんか、お金あげますみたいな感じのやつが出てきたって言ってて、で、その横型でその動画自体も作られてて、で、なんか、フルスクリーンにするみたいなボタンがついてて、それを押すと、まあ本当なんか、まあ縦で見るじゃないですか、TikTok って。で、その、ちっちゃかったんだけど、縦型の中に横型があるから、すごいちっちゃい画面だったんだけど、フルスクリーンってやったら、横になって、ドーンって全画面になるみたいな。まあ、ほんと YouTube みたいな感じ
で
です すね。
ね。この TikToker、キャンディス・チャップっていう人 が、新しい横型のフォーマットで投稿した動画が、視聴回数が増えたっていうふうに言ってたっていうので。
まあ、それがインセンティブって、じゃあお金じゃなくて、そのビューが増えるってことがインセンティブだったのかな。でも、ブースト&earn more だから多分お金のインセンティブもあったんだと思い
そう
ま
ですね。
す。まあだから TikTok が YouTube になろうとしてて YouTube が TikTok になろうとして、なんか、なんや
複
ねんっ
雑
ていう
で
感
す
じです
ね。
が。
まあ、どっちみち両
そ
方作らなきゃいけないっ
う。
ていう
ね。
感じですね。
まあでも横型も TikTok で見てもらえるんだったら、横型を作って横型、そのままアップロードできるんだったらまあいいかもしれないかなーって感じ。でも TikTok を見てる人はそんな横型を見たいと思っているのかっていうのがちょっと微妙なところかな。
どうでしょう。
まあすごいなんか小規模なテストっぽいので、また経過チェックって感じですね。では次も TikTok の話なんですけど、TikTok からユニバーサルミュージックグループの、だからレーベルですかね、の、曲が、使えなくなりました。
はい。
そしてユニバーサルミュージックグループには、テイラー・スウィフト、うん、オリビア・ロドリゴ、うん、ドレイク、BTS も入っていると、
はい。
BTS のやつは多分一部だと思うんですけど。
あ、そうなんですね。
あ、違うのかな？え、アメリカで配信してるのユニバーサルなのかな？でもちなみに、なんかインスタの方も、なんか最近そういえば、うん、BTS の曲を使ってたリールズがなんか音楽が停止されましたみたいな通知来てたんですけど、私。
あ、
これ関係あるのか。でも TikTok の話だと思うんだけど、これは。
そうです。これは TikTok ですね。結局
ですよ、ね、
ライセンス契約の更新がされないまま多分今日を迎えたので、今日からどんどん使えなくなる感じだと。
ね、あ、そっか。じゃあ私のやつは全然関係ない何かだったの。
どうなんでしょう。
多分、すごい昔の今までの動画の中で無音になってしまう動画がすごいたくさん出てきちゃうんじゃないかって感じ
ですね。そうですよね。まあなんか、ね、その AI とかね、いろんな懸念があったりとか、多分報酬の形式が全然公平じゃないっていうか、うん、ユニバーサルミュージック的にはこのまま続けるのはいじめみたいなことか。
はいはいはい。でも難しいところですよね。なんか TikTok で流行ったから曲が売れるみたいなところもあるし。
ありますよね。
ね、うん、難しいけど、ユーザーとしては契約しといてほしいなっていう感じは。
そうそうそう。
ありますが。どっか折り合いをつけていただけると嬉しいですね。次はですね、アークブラウザーから、アークサーチっていう新しいアプリが出ました。アークブラウザーっていうブラウザーを私は今使ってるんですけど、うん、先ほどさんもアークですか今。
はい、今使ってます。うん、
結構床下コミュニティでは流行ってるっていうか、結構みんな使ってる人が多いと思うんですけど。ね、まあ、ほんと Chrome ベースのブラウザーなんですけど、まあちょっとこう、うん、タブとか使いやすいみたいな感じですかね。うんうん、結構なんか、ブラウザー界のノーションみたいな感じじゃないですか。ちょっといけてるみたいな。そんな感じで、私は愛用してたんですけど、その同じ会社から、アークサーチっていうサーチエンジンの、まあ、アプリが iOS で出ました。で、これがすごいのは、まあ、普通に検索するだけだと、普通に Google で検索した結果が出てくるんですけど、なんか質問とかして、ブラウズフォーミーっていうボタンがあって、それを押すと、なんか AI が6つぐらいのウェブサイトを見て、その結果を全部いい感じにまとめてくれるっていう感じのプロダクトです。
うん。私さっきね、本当しょうもないんですけど、テイラー・スウィフトがスーパーボールにアテンドできるかっていうのを、ウェブを作ってもらって、テイラー・スウィフトは2月の10日に東京ドームでコンサートが何時から何時まであります。はいはい、スーパーボールは11日の何時から何時までです。日本からは羽田からか成田から出発することができますとか、すごい細かく、
プライベートジェットだからとか。
そうそうそう、プライベートジェットなんだけど、ラスベガスのその着陸するところ、そこがすごくトラフィックが多いだろうから、ええ、ちょっとそこが懸念点ですみたいな。
すごい。
あ、やっぱそうなんだっていうのをアークサーチがやってくれました。
おー、なるほど。まあ多分なんかいろいろね、自分で調べたら一つずつページを読んで、うんうん、そのまとめるのは自分でやんなきゃいけなかったんだけど、まとめるところまで一気にやってくれる、うん、っていうなんかちょっとペライチみたいな感じですごいわかりやすくやってくれるから、うんうん、いいねみたいな感じなんですけど、はい、まあやっぱりこれで問題になってくるのがなんかこのスクレーピングっていうかね、AI を使って、情報を取られてるページにはトラフィックがいかなくなっちゃったりとか、その広告収入がなくなっちゃったりするからどうなのみたいな、そういう話が出てくるとは思うんですけど、でもまあやっぱ便利ですよね。
はい、便利です。
なんかね、iPhone の待ち受け画面のウィジェットとかもあるみたいで、そこから直接聞けたりとかするから。
そうなんですね。
そう。なんかたまになんか会話とかしてて、本当にしょうもない話、なんかあれ、これってどういうことだっけみたいな話とか出てきたときに、いちいちページを見るんじゃなくて、その質問をダイレクトにやって、パッて答えが返ってくるっていうのは、
おお、すご
まあ
い。
結構便利かもしれない。まあでもチャット GPT にできないかって言われたらチャット GPT にもできるかもしれないけど
ああ、
ね。
そうですね。
わざわざブラウザである必要はあるのかよくわからんけど、まあブラウザと併用して使えるから、普通に Google 検索したい場合はそのまま検索すればいいし、ちょっと AI 機能を使いたかったらもう一つのボタンを押せばいいっていうところで、まあちょっと動線としてチャット GPT にいきなり質問するのとはちょっとなんかマインドセットが違うような気もするんですけどね。多分今のところ英語しかできないっぽくて、日本語で質問すると全然うまくいってなかったので、
あ、そうなんですね。
もし興味ある方はぜひチェックしてみてください。では次。ニューラリンク。
来た。
マジやばいディストピアですけど、イーロン・マスクのニューラリンクが初の人体実験で患者の脳にこのデバイスをインプラントしましたとのことです。マジの電脳。
はい、テレパシー的なことができるという感じですね。
そう。まあ、テレパシーっていうなんかプロダクト名なんでしたっけ？
あ、そうだ、そうそうそう。そういうのをプロダクト名にしないでほしいですよ
ね。
ね。
でもなんかまあ今のところその脳波をキャッチするっていうかなんかそのデバイスによってディテクトしているみたいな感じなので、まあ本当のテレパシーとはまだ言えないと思うけど、どういう人がこれにボランティアしたんだろうってすごい気になります。
そうですね。一応なんか、ウェブサイトで、両手が使えない、もしくは制限されてる人が、アプライできるっていう
あ、
要
そ
件
うな
だっ
んで
た
す
みた
ね。
いなので、多分そうじゃない人は、そもそも、今回のその 何、ボランティアの中にはいないはずなので、本当に生活上不自由な方が、そのうちの一人が多分今回被験者になったんだと思います。
なるほど。ファイナルコードインジュリーがある人。
頸椎損傷かな。
あ、じゃあそういう人の、脳波で、まあ、コンピューターやスマートフォンをコントロールできるようにするみたいな。
脳波でテキストを打ったり、電話したい人の名前をこう検索っていうか出して電話したりみたいなことだと、多分そんなに多分複雑なことは今できないんじゃないかなと
そう
思
です
うん
よ
ですけど
ね。
ね。
でも、まあ、脳波ではないけど、ビジョンプロも目の動きを見て、なんかそれを
そ
ト
う
ラッキ
で
ングす
する
みたい
ね。
な感じだから、もうそれが脳に直接インプラントされてるみたいな状態。
そうですね。
わあ、でもちょっと、イーロン・マスク関係のものを、私、ツイッターですら使いたくないって思ってるのに、体の中に入れるとかちょっと嫌すぎますね、
嫌
正
です
直。
ね。怖いですよ ね。
ね。まあでも、この被験者の方が、手術から今回復中とのことなので、まあ、回復して、何かしら、プラスになるといいんですけど。
そうですね。ちょっと今後の、アッ
今後
プ
の
デー
経
トに
過は
期
また
待。
これも。ね。次、スクリーンなしの MacBook。これ、すごくないですか？キーボードにプロジェクターがくっついている。
いや、これ見たとき、いや、めっちゃ新しいってちょっと思っちゃいました。
キーボードがプロジェクターのやつ前ありましたよね。
あ、本当ですか？すごい。
キーボードは、なんかもう空気みたいな感じで、光がビーってなってて、そこをタイプするみたいなのあったけど、これは逆にキーボードは物理的にあって、画面がキーボードから、ビームされて、プロジェクトされるみたい
名前は MacBook Go っていう名
な。
前らしいんですけど。
これ本当に発売されてるんですか？それとコンセプト？
コンセプトだと思
あ、
い
コ
ま
ン
す。
セプト
ま
か。
だ設計段階だと思いますね。ビジョンプロとかいろんな形のデバイスが出てきてるんだけど、そんな中キーボードっていうのに焦点を
確
当ててるのが 面白いなって思って。
かに。確かに。 もう独自の方向、俺はこっちに行くっていう。しかも MacBook って多分、めっちゃ、商標されてるから使っちゃいけないと思うんだけど。え、でも Mac の部分は、どっかに繋がなくていいのかな？このキーボードの中に。
あ、全部コンピューターが入ってるってことだと思います。
でも Mac は多分入れられないから、これ実は Android なんじゃないのとか、そう。あ、でも、Apple Silicon が入ってるって書いてあるけど。いやー、これ実現可能性1%ぐらいかな。
そうですね。まあ、旅行とか行くときにね、コンピューターの代わりに、まあ、コンピューターなんですけど、これも、これを持っていけば、なんかどこでもとりあえず壁があれば、作業
うん。
できるっていう感じで
確
す
か
か
に。
ね。
まあ、ビジョンプロがどうしてもダメだったらこっちの方向に。ビジョンプロでやりたかったことはそれですからね、私は。
そうですね。
はい。
まあ、ちょっと小ネタですかね、これは。
最後のニュースは、ザッカーバーグさん、また、アメリカ政府から呼び出しを食らっていた、メタ CEO、マーク・ザッカーバーグさん。今日、上院公聴会で、子供のオンラインセーフティについての、なんか公聴会が開かれてて、まあ、ザッカーバーグさんだけじゃなくて、いろんなテック企業の人が呼び出しされてたんですけれども、まあ、インスタグラムが問題として挙げられるプラットフォームの一つ。で、まあ、ティーンだったら、デフォルトでプライベートアカウントになるんだけど、公開アカウントにしたかったら公開アカウントにできるようにしているっていうことなんですけど、まあそれを公開アカウントにはもうティーンだったら絶対できないようにすべきかみたいな論点の時に、いやでもティーンもなんかクリエイターになりたかったらパブリックなアカウントでホストする権利があるはずだみたいな感じの論点 を言っていて、うんっていう感じなんですけど、2019年の調査によると、アメリカの若者の86%がインフルエンサーになりたい
すごい
と言っていて、で、まあやっぱり結構アメリカの社会だと、まあピューディーパイみたいなクリエイターが、まあレブロン・ジェームスぐらい有名だというか、そのまあ知名度がある。だからまあセレブリティみたいなもんですよね。レコ社が、もう2019年に3000人の子供に調査をしたところ、ドリームジョブ、夢の仕事は、Vlogger の方が宇宙飛行士よりも高かったと。とのことです。ちょっとこれはね、私としては複雑な気持ちですね。
そのアカウントが公開になっててもいいけれども、やっぱりその目に入ってくる情報はやっぱりそれなりにフィルターかけてあげないと、ちょっとメンタルには良くないかなって思い
ね、
ます
そう
よ
ですよ
ね。
ね。でも公開していると、なんか変な大人に近寄られる
ああ、
っていうの
そ
もね、あ
れ、
ります
あ
からね、
る。
問題として。
そうそう。でもそれは子供のせいじゃなくて大人のせいだっ
まあ
ていう
確か
ね
に確かにそうです ね。
難しいとこですよね。10代のお子さんがいる方とかは結構こういうのすごく気になるっていうか気にせざるを得ないっていう
ね。
感じだと思うんですけど。
そうでしょうね。そう。あとなんか
ね
子供同士のいざこざとかも結構オンラインで起きたりするから、最近は。なんか LINE のいじめみたいなこととかね、多分よく日本ではあると思うんですけど。なんかなかなか大人が気づきにくいところで問題が起こってたりする可能性がありますよね。
まあでも86%がインフルエンサーになりたいって すごくないですか、これ。
ね。
いや、私がちっちゃかった頃は
いや、
お
なん
菓子
か、
屋さんとかそういう感じだったと思うん
確か
だけ
に。
ど
でも、ティーンだから、中学生の時とか何になりたかったですか？
中学生か、私古着屋さんになりたかったです。
おしゃれ。さす
はい。
が。
あとは、お菓子屋さん。お菓子屋さんか古着屋さんになりたかった。
めっちゃ最高じゃないですか、それ。
ゆかさんは中学生の時何になりたかったですか？
中学生の時とか、何も考えてなかったと思う。
れまだアメリカにいた時ですか？
中学生の途中までアメリカにいて、
そうなんだ。
半
あ、じゃあなん
沢2本
か、
でしたね。
すごいなんか脳内があれですね。いろいろこう、刺激がめちゃめちゃあ
そう
る。
ですね。そう、だからなんか、将来になりたいものとかそういうど ころじゃなかったかもしれない、なんか。
そうですね。
でもなんか、高校の時とかもあんまり、なんかそんなにこう、将来を狭められないっていうか、なんか、いろんな可能性を残しておきたくて、リベラルアーツの 大学行ったみたいなところもあるんで。あ、でも高校生の時、一時期私、ホテル経営にやりたかったんですよ。
いいですね。ホテ
そう、
ル
ホ
多い
テル
し。
経営とか、なんかブランド経営とか、まあ、とにかくなんか、ボス。ボスりたかったですね。そう、でも何でボスるかわかんなかったんで。そう、だからまあ、経営学部とか経済学部みたいなことをやってたんですけど、まあ、周りの友達は結構、早くから看護師になるとか、決めて、しっかりその道に進んでたから、
おお、素晴らしい。
偉いな、と思いながら。まあ今の子供たちは本当に大変ですよね。情報がありすぎて。なんか今思うと自分の子供の時代に YouTube があったら、もっとこういう情報をね、簡単に得られたのにとかいろいろ思うけど、もうそれはそれでプラスばっかりじゃないですよね。
そうですね。
じゃあ、さひろさんどうぞ。
小ネタいきますか。今週の月曜日のエルモのツイートを見ました
はい
か？
はい。見ました。
今週の月曜日に、セサミストリートのあの赤いね、エルモが、ヤッホーみんな、的な感じで、調子はどう？みたいな ツイートをしたところ、1億8000ビュー かな？ あってですね。で、そこのリプライに、結構有名な人とか、まあ一般の人もなんですけど、いや、今日はちょっと落ち込んでてとか、なんかもう辛いわ、みたいなことをいろいろ書き込んで、まあすごいそれがね、話題になったんですけど、まあそれが話題になって、インターネットの中の人がどれだけ病んでいるかっていうのが 明るみに出て、最終的にエルモが、エモーショナルウェルビーングっていうハッシュタグをね、つけ始めて、病んでしまったらここに連絡してね、みたいなリンクも貼り、バイデンさんもこれをね、リツイートしてたんですけど、いや、エルモは正しい、みたいな。こうやってみんなの近くに寄り添ってお互いをケアして、人生は大変なことが多いけど、君は一人じゃないんだよ、みたいなコメントをね つ
なん
け
か
て
それに
ま
対してさらにみんなが、いや、お前はちょっと物価をどうにかしろとか 支え合ってる場合じゃねえんだわ、みたいな感じのリプライをされてましたよ。
で、さっき、見に行ったら、一番上のこのエルモのね、コメントが、アマンガースの公式のコメントで、サファリングって書いてあった。一番上のコメントでね、上がってきてて、いやー、さすがだなって思いました。
あ、もう明日苦しんでる。
困ったら、誰か近くにいる人に助けを求めてください。あと、やっぱりね、調子どうって毎朝でもいいんですけど、まあ、あったらね、必ず声かけてあげるっていうのは、非常に大事だなと思いますね。私結構夫
確か
に
に。
ね、言うんですよ。私必ず、迎えに行った時とかも、どうって聞くんだけど、全然一向に私に聞いてくれないから、一回ぶち切れたことがあって。多分元気そうだから聞いてこないんだと思うんだけど。
いや、でも聞いてほしいですよね。
あ、聞いてほしい。
聞いてくれるだけで、なんかちょっと良くなりますもんね。
あ、そうなんです。だから、まあ皆さんもそういうのはね、当たり前かもしれないけれど。
いや、でもなんかやっぱ英語だとなんか How are you ってよく聞くけど、なんか本当に定型文だけじゃなくて、なんか大丈夫？みたいな感じの意味合いで聞くこ
ああ、
とも
そう
あ
で
る
すね。
し、なんかあんまり日本語のコミュニケーションだとなんか、ね、なんか最近どうみたいな 感じなのかな。ちょっと、もしかしたら毎日聞く感じのことじゃないかもしれない。
日本人はどうやってコミュニケーション取るんでしょうね。
ね、なんか例えば夫婦間とかで、どちらかがなんか元気なさそうだったら大丈夫とかあるかもしれないけど、 家に帰ってきて、なんか、How was your day? みたいな。今日一日どうだったみたいな感じで聞くかな。結構アメリカンなコミュニケーションかもしれない。けど、すごくいいと思います。今日はどうだったのとか。
はい。
そうですね。どうなのって聞いて、こまめにチェックしてあげるっていうのは、
ね。
はい、
あ、そうそう、そうですね。うん、でちょっと一人ぼっちなんだよって人は、エルモーのツイートって。
確かに、リプライを見るとみんな苦しんでいることが分かる。
結構病んでるから。
定期的にエルモーこういうこと起こりません？
あ、そうそうそうそう。いや、でもなんか、いいですよね。そう、インターネット上でそういうのが生まれるのは、いいことだなって思いました。
はい、ありがとうございます。イカスタではニュースレターもやっています。おそらくもうすぐ送ることになると思うんですけど、もし登録されてない方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。毎月1回、私からちょっとしたエッセイみたいなものと、その月に起こったことのまとめみたいなのを送っています。あと、イカスタコミュニティもありまして、YouTube のメンバーシップ経由で加入することができて、活動の場所は Discord です。平日ほぼ毎日黙々会を朝と晩にやっておりますので、もしそちらも興味ある方はぜひチェックしてみてください。というわけで、今週もゆかすたポッドキャストを最後までお聞きいただきありがとうございます。今週のニュースの中で一番気になるトピックは何でしたか？コメント欄でぜひ教えてください。皆さんの感想お待ちしております。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。